とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターを務めますのは、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする京都労働近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストですが、第5生き生き市民活動センターのセンター長、内野道夫さんと、スタッフの松井久美子さんのお二人です。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日の番組のテーマですけれども、第5といえば、第5次があって、世界遺産の第5次ですよね。世界文化遺産の懐で地域の市民文化活動を支えるということでお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今申し上げました通り、第5といえば何といっても、真言宗の第5次総本山である第5次がね、ある、第5次と言いますと、もっと一般に知られているところでは豊臣秀吉の第5の花見とかでね、有名なところですけれども、皆さんのセンターはその麓に、あるということなんですけれども、今日はそういったところでですね、このセンターのことについていろいろご紹介をいただきたいと思いますが、まずは、いかがでしょうか。この第5生き生き市民活動センターさん、こちらのことについてご紹介いただきたいと思うんですけれども、このセンターの特徴、そういったところについてですね、少しお二人の方からご紹介いただけますか。
はい、そうですね、センターの特徴というか、地理的特徴からちょっとお話しさせていただきますと、住所的に伏見区第五、伏見区の中にある第五地域なんですけども、伏見区は横に長くて、その東側で、山科区と宇治市に隣接している、地理的にはそんな感じ の、はい、地域になります。で、先ほどもおっしゃっていただいた第五次さん、世界遺産の第五次さんが、有名で、春なんかはね、すごく桜がすごく、有名で、花見行列なんかも毎年されていましたけど、ここどこちょっとねコロナで行列自体はされてないんですけども、その麓ということで私たちもすごいさせていただいてるんですけど、センターの、職員としても、今8名いるんですけども、1人はちょっと第五地域ではないんですけど、あとはみんなもう地元の第五地域に、
バリバリの地元の、
そうですか。はい、そうなんです。なので、地元で皆さん働いていただいてもらってます。で、特徴というか、うちのセンターのスタッフはそれぞれが活動してるスタッフが多くて、この今日来てる松井もそうなんですけども、みんなそれぞれ自分のこの地域でこんなことをやってみたいということを実践している、そういうスタッフが ほとんどというか主に、うちで働いてくれてて、そういったうちに来る前にその別の事業で知り合ってうちのスタッフになったというスタッフが何人かいてまして、
センター長が引き込んできはったわけですね。
そうなんです。だから、ちょうどね、うちに来てくれはることになって縁があって、働きながら地域で何かをという形で活動してくれてます。
なるほど。じゃあもう本当にその活動している人たちの気持ちも分かるというか、自らがね実践者ということで、そういう人たちの集まりなんですね。
はい、そうなんです。
なるほど。へえ。やっぱり第五生き生産の一つの大きな特徴なんでしょうね。
そうですね、と、自負しております。ほんで、あと住民の特徴としては、やっぱりどこもみんなそうやと思うんですけども、高齢化がね、すごく、進んでて、で、第五地域で、なんていうのかな、公営住宅がたくさんある地域とも言われてて、そこでもすごく少子高齢化が進んでて、 なんですけど、まあ、その中でも結構地域でこんな活動したいという高齢者もたくさんいらっしゃって、うん、でまあ、そういう方があのうちのセンターに来てくれてはって、はい、じゃあ一緒に何かやりましょうという形で活動されている方がたくさんいらっしゃいます。ま
あ、
特徴としてはそんな感じですね、
はい。松井さんの方いかがですか、何か。
そうですね、あのセンター職員の特徴のところで言わせていただきますと、はい、あの私なんかあの去年の4月に、第3子を出産したんですけれども、はい、まあ、今今日もあの赤ちゃんおぶりながら、はあ、あの仕事をしてきました。で、はあ、もうあのうちのセンター長の懐の深さといいますか、もうええでって言うて、はい、あのもう赤ちゃん連れでも来てええで言うて、あのベビーベッドを置いていただいたりとか、はい、であのすごい子連れでもあの働きやすい環境というのはちょっとどこを探してもなかなかないんちゃうかなって思うんですけれども、そういったあの特徴がありますね。
その利用者の方をまあもてなすホスピタリティというか、そういうことの以前にまずはそこにいる職員の人たちが働きやすい環境を作ってるとかいうことですよね。なんかあの今日初めてお目にかかりましたけど、ですけども、センター長は見るからになんかそうあの明るそうやしっていう感じですけど、こんな雰囲気であの大体センター運営されてるんですか。
そうですね、もうあの内野さんに会いに来てんちゃんみたいなあの利用者の方も本当いらっしゃるぐらい、
も
うあの内野さんになんか怒ってほしかったりとか、なんか大丈夫やでって言ってほしいっていう、
ああ、
はい、なんかそういったこう人をこう引きつけるような魅力がある。
でもね、
はい、
ほんまにスタッフもみんなねそうやってあの明るく、はい、あの利用者さんにも接してくれてるんで、すごくもう嬉しいです。私としては
利用者さんも利用しやすいですよね、はい、うん、行きやすいし、それこそ今松井さんおっしゃったようにいろんなことをちょっと声かけたり、いろんな、ね、相談したりとか、そうやりやすい雰囲気作りをしっかりそんな環境を作っておられるということですね。はい、うん、まあ、そういう形でこう、ね、いろんな方々があの出入りされてあのセンターの方をご利用されてるんだと思いますけど、あのそのままご高齢の方が多いということでもありますけど、どういったような活動とかしておられる方多いんですかね。
そうですね、あのうちで、主に活動されてる方は、まあ、あの部屋としては会議室が4つと和室が1つと集会室、はい、ちょっとミニ体育館的な感じなんですけども、はいはい、でその中で、まあ、高齢者の方が利用されてるサークルとしては、活動されてるサークルとしては、うん、大正ごとさんと、あとは詩吟さんで、あと何があったかな、なんか結構あったけど何だったっけみたいな、
あと歌声さんといってあの合唱されたりとか、
コーラスね、
うんうんうん、されてますね。あとは集会室の利用でいうと、お子様向けだとあの空手をされたりダンスをされたりっていう利用も多いかなと
思います。そうですね、まあ、高齢者か子どもさんのサークル、うん、ちょうど間の年代の方っていうのがなかなかちょっと今のところ少なくて、はい、
まあ、間の年代っていうのはそのね、やっぱお仕事とか子育てとかもあって、なかなか実際にやっぱりねそれ以外の活動がしづらいっていうのもまああるのかもしれないですけれども ね、 まあ、そのまあ今音楽関係で非常にクラシックなその日本の和風なね、あの多少事とかいうお話も出てきましたですけれども、まあそういう音楽関係っていうのはあのいろんなことが他にもあるんですか。
そうですね、あの音楽の、利用される方はあのすごく、ここ最近増えてきましてですね、まあ、ギターであったりフルートであったりとかもう多種多様な、音楽で利用されてるんですけれども、
はい、
そうでその中で、言いますとその、さまざまな、利用されてたあの利用者さんが、うん、あの今度音楽祭っていうのをあのされるんですけれども、もともとはあの別のサークルでそれぞれでされていたあの活動なんですけれども、まあ、そのサークル同士 の、 あの交流をちょっと図りたいと利用者さんの方からの言ってくださって、で、イキセンが企画するというよりもサークルさんがサークルさんに呼びかけて、
はい、
で、今度、3月の13日ですね、はい、に、実際に皆さんで音楽祭を、はい、されることになります。
なるほど、というか3月の13日ことはもう終わったということですね。
すいません、ね、そうですね、
そうでございます、
はい、終わったんですけども
失礼いたしました、はい、
なるほど、まあ、いや今のお話伺うとあれですね、そのそれぞれが皆さんあの個別に活動しておられる団体さんが、はい、みんな集まっていっぺんそういう演奏会やろうかと、
そうなんですね、あの実はその それがなぜそういうふうに皆さんおっしゃったかというと、
はい、
あのうちのセンターでは毎年年に1回生き生きフェスティバルっていうのをやってたんです。で、はい、集会室一番大きな部屋でいろんなサークルさんの活動発表の場を、はい、やってたんですけど、
文化祭みたいなやつですね。
そうなんです、はいはい、でまあ、そこにはいろんな、ね、その音楽の方からダンスの方からいろんな種類の方が出演されてたんですけども、コロナでちょっとその部屋に集まって発表するっていうのができなくなってしまって、
はいはい、
それで去年かな、実はオンラインフェスティバルっていうのをやって、うん、
はい、
で、まあ、松井や別のスタッフもそうなんですけど、この動画で撮影したサークルさんの活動を、
うん、
一本の、なんていうかな、
YouTube で、うん、
動画に、はい、仕上げて YouTube で発信っていうのをさせていただいたんです。
お、
はあ、だからやっぱりそういうふうな、ね、実際に集まってっていうのができなくても、そういうふうな、ね、音楽系の方がちょっと活動の発表の場を持ちたいっていうことがあって、はい、で今のところね、そういうふうな形でそういう活動発表の場っていうのを、うん、はい、されたということなんですけども、はい、まあ、きっかけとしてはそんな感じ。
そうですか、はい、でもそういうなかなかね、いろんな団体さん、これ音楽に限らずですけども、交流会っていうのを企画してもなかなかうまく成立しない場合多いんですけど、そういう、はい、自然発生的に実際やってらっしゃる方々が自らね、そういうことをこう、はい、初めてやられるっていうのはすごい面白い話ですね。
そうなんです。だからもう、うん、今回私たちもね、すごいお手伝い、うん、裏方に回って、
そうですね、
はい、メインはもうその方々が、うん、されたということで。
なるほど、
はい、
あ、そうですか、
はい、
わかりました。いろんな楽しい活動活発にねされてるような様子が今のお話からでも伺えるんですけども、この辺でですね、一度ミュージックブレーキを取らせていただきまして、後半はですね、今度は皆さんが独自にされている活動、こういったことについてまたお話をお伺いしていきたいと思います。本日ご紹介をいただく音楽ですけれども、これは醍醐の氏神さん、長尾天満宮さんですね。こちら再建200周年でお作りになられた記念歌、悠久の歌ですね。本日のゲストは醍醐生き生き市民活動センターのセンター長内野道夫さんとスタッフの松井久美子さんのお二人です。引き継ぎどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前半ではね、生き線さんの特徴とか利用されている方々、どんな活動されているかっていうのをお話を中心に伺ってきたんですが、後半はですね、皆さんセンター独自でやっておられるオリジナルな活動ですね、こういったことについてお話、お伺いしていきたいというふうに思いますが、なんかいろんなチラシもお作りになられてるようですね。私もちらっと拝見しましたが、
はい、
ワイワイ井戸端会議とか、なんか他のカフェみたいなこともあるようですし、はい、その辺のところちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうですね、第5でワイワイ井戸端会議なんですけども、これは今年度、第1クールで3回、第2クールで3回、合計6回、
はい、
うちのセンターで実施したんですけども、この第5でワイワイ井戸端会議っていうのが、第5のことについてみんなでいろいろ本当にざっくばらんに雑談ができるような、うん、まあ、そういうふうな場になればいいなというふうな形で開催させていただきました。で、リアルに集まれたのが第1クールの1回目と第2クールの最終回とだけだって、あと間がね、全部4回はオンラインで開催させていただくことになりました。
なるほど、
はい、ですのでリアルではなかなか来れない方でも参加していただけたりとかっていうので、
あ、
はい、それはそれでね、オンラインでもすごく良かったなというふうに思ってます。結構大学のね、学生さんとかも参加していただいたり、
別にこれは普段の、はい、生き線さんの利用者の方々だけに限らず、はい、もっと広く
いろんな方々が、はい、サークルさんで活動されてる方も参加していただきましたし、
はい、
で地域での活動をされてる方とかも、はいはい、参加していただいたり、
じゃあもうあれですね、その範囲も、
はい、
別にそのもう第五地区に限らず、
うん、そうなんです、
もっと広くいろんなところから、はい、
そうですそうです、もう第五のが初めての方とかも、
あ、そうですか、
はい、いらっしゃったので、それはそれで第五のことを知ってもらうきっかけにもなったり、
うん、
はい、なりましたね。
でも切り口は醍醐の未来を考える、はい、
そうなんで す, そうなん
です、ですよね、はい、っていうことなんですね。ですあ、じゃあいろんなところの方からそれぞれの関心事でもって、この醍醐これからこういうふうにっていうようなことを皆さんでお話をしていただいたということですね、
はい、
ですこれはまあ引き続きあれですか、
そうです、
この4月からもまた、
はい、
やっていかれるんですか。
はい、4月以降もあの月1回かな、ね、まあ、何ヶ月かに1回か分かりませんけど、はい、まだちょっと、はい、具体的には決まってないですけども、はい、開催はしていきます。
あ、そうですか、は
い、また皆さんに告知できたらなというふうに思ってます。
そうですね、ぜひまたたくさんの方いろいろとね、はい、まあ、しかもこのズームとかオンラインも含めてやるということでしたら、ね、はい、地理的な制約なく参加もいただけますしね、はい、ぜひ多くの方に参加いただければと思いますが、はい、それ以外にはどんな活動ありますでしょう。はい、
フラット相談カフェですね、
はい、カフェの方ですね。
そうですね、これがですね、はい、あの、はい、第5駅線の近くにある、京都市第5学園さんっていう就労支援施設、はい、障害者の方の就労支援施設があるんですけども、はい、でそこが運営されている、カフェ&ショップフラットっていう場所があるんですけども、はいはい、でそこが4年前かな、あの、うん、開業されて、でそこで、あの、私たち駅線のスタッフと、はい、で京都市のまちづくりアドバイザーの方と一緒に、そちらで場を持たせていただいて、はい、皆さんからまちづくりに関する相談事を受け付けるという出張型のなんか、あの、相談カフェなんです。
出張、ね、
そうなんです、駅線に来てもらうじゃなくて私が出かけるという形で、はい、やらせていただきました。
は
い、で、そこの、第五学園の園長さんも入られて、
はい、
で第五学園さんはそういう福祉系の相談を受け付けられる、で私たちはまちづくりの活動、についての相談を受け付けるというそういうふうな形で、
はい、
毎月1回第1水曜日に、開催してました。これも引き続き4月以降も開催いたします。
は
い
は
い、
あ、そうですか。
はい、
うーん
そうなんです。だからもう本当にね、コーヒー飲みながら、うん、ご飯食べながらみたいな感じで、はい、もう、あの、おしゃべりしながら、はい、ゆるい感じの相談、ね、
相談と言いながらも本当に、あの、雑談と言いますか、
そうですね、雑談の中から結構ね、あの、本当にその核となる種みたいな活動の種が生まれたりするんで、
は
い、もうそれをちょいちょい拾うために雑談をする。
そこから井戸端会議につなげていくっていう。
ちょっとその辺具体的にどんな話出てるのか松井さんちょっと聞かせてください
よ。そうですね、もう本当にあのフラット相談カフェやと結構うわこんなん第5にあったらいいのにとか俺こんなんしたいわとかいう声が、うん、やっぱりあのコーヒー飲みながらか、ふっと出てくるんですね。で、あ、それで面白いと思ったものをこう私たちや町宿さんだとか、まあ、拾って、で次井戸端会議の方に参加をこう促して、
うん、
でそれを次どうやって形にするか、それを、サークルさんにするのか、または、地域の活動としてするのかっていうのを、うん、できたら、皆さんで自覚的にやっていけるようにお手伝いできたらっていう形で、本当フラット相談カフェがその初めの種作りかなと思って、
種まきなんですね、はい、これがね、はい、あ、そうですか。もう何か芽吹いてきてるものはあるんですか。
あ、そうですね、そうなんですよね、
まあ、これなんかもそうなんですけども、はい、そのフラット相談カフェにも来られてた方であり、
カメラがないんですいません。
そうですね、はい、よさこいエクササイズ体験会
これももう終わってしまったんですけども、はいはいはい、この方に井戸端会議にも参加してもらったりして、
はいはい
はいはい、で地域のその、まあ、うちのセンターを利用していただくっていう、うん、ことも含めて、
はいはい、
うちが体験会という形で利用者さんの参加者を募って、はい、でゆくゆくは自活したサークルとして、
はいはい
はいはい、活動していってもらう。
生き線さんでされたんですか。
そうなんです、
体験会、
はい、そうなんです、はい、ですのでこれこちらもずっと次年度もね活動していっていただけるということで、
へ、
ね、
はいはい、なるほど、
はい、
新しいそういう活動をまた、
うん、そうですね、
生まれている皆さんがそういうインキュベーターになって一緒に新しい活動をねこう作り出していってるということですね、
はい、そうなんです、
面白いですね、
は
い、
そうです。であと他にもね地域でその花壇っていうかねお花を植える活動したい方がいらっしゃって、
はい、
その方もここに参加していただいて、
は
い、でそうなんですよ、他の方と一緒にグループができて、はい、で 毎日かなお水をやりに来てくれはったり、
はい、
花の手入れをしてくれはることになったりとか、そういうお花サークルみたいなのもできたり、
第五駅線のお花を
そうなんです、育てて
育ててくださってる、
はい、そういう方もいらっしゃいます、
次々といろいろ生まれてきてるんです、はい、これからが楽しみですね、はい、じゃあこのフラット相談カフェですか、
はい、
これが、一緒にやってもらえるところがあるということでしたですね、どちらでしたっけね、
はい、京都市第五学園さ ん, ん
京都市第五学園さん、
はい、
あそちらとの一応共同事業ということになってるわけですね。
はい、
あなるほど、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。まあ、この活動がその出張型ということで、はい、外へ出て活動しているということですけど、もう一つ第五一期生さんの特徴は結構それ以外にもいっぱい外へ出て行ってはるんですね。
よくご存
知、ね、
いやそうなんです、はい
はい、察し発見しましたが、
はい、生き生きタイムズご覧いただいたかと、はい、皆さんも、ね、手元に取っていただけたかとは思うんですけども、はいはい、で今ちょっとこの生きタイムズプラスという形でいろんな、センターの紹介や、まあ、利用者さんの紹介とかもさせていただいてます。はい、はい、でこれの元になったそのね、生き生きタイムズっていうのがその地域に出て行ってスタッフがそのいろんな方、地域の方とお話をした中で、
はい、
いろんなね皆さんにお知らせできるようなものをまとめた冊子っていうのが元にあったんですね。
生き生きタイムズっていうのがあったんですね。
そうなんです、はいはい、でこの生き生きタイムズプラスが新たに出来上がったということで、
はい
はい、ここにはそれプラス生き線の中のこともちょっとお知らせするという形で、はい、載せさせていただいてます。
こんなスタッフが働いてるんだよとか、
はい、
あと生き線ではこんな事業をしてますよとか、まあ、こんなサークルさんありますっていうのを載せさせてもらってるんですけれども、うん、意外と手に取って見てくださって、このサークルさんってどんなんだっていうお問い合わせがあったりとか、
はい
はい、いろいろなお問い合わせをちょっといただいておりまして、だいたい3ヶ月に1回発行してるんですけれども。
あ、そうですか、はい、なんかカラーのすごくあれですね、はい、見やすい
そうなんです、うん、できたら若い世代に、はい、見ていただきたいなということで、ちょっと、はい、見やすく可愛くっていうのにこだわって作らせていただいてまして、
これ全部ねうちのスタッフが全部作ってくれてるんですけども、
はいはい、あ、そうなんですね。
そうなんです、はい、
取材から原稿書いたり写真撮ったり、
はい、これ文もそう全て
全部
すごく上手に書いて、
はい、すごいですね。
そうなんです、はい、
ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。はい、いただけたらと思います。第五のことを知らなくても多分楽しめるんちゃうかなって思うような内容になってます。
で、私がたまたま手に取った号はですね、
はい、
第五の魅力を再発見、第五トレジャーハンターって
そうです、
あっちこっち行かれていろんな取材されて、はい、でそれが別になんかシリーズもので
冊子がね、
冊子になってるんですね、はい、第五のお宝をめぐって歩こうっていう、
はい、
まあ冒頭ご紹介したように第五寺、まあ世界遺産の第五寺以外にも、はい、まあ、第五という土地はいろんなこの文化遺産みたいなものがねたくさんあるところですけど、そういったところをめぐってご紹介されてたり、大変な面白い活動ですね、
はい、
こちらも、
はい、ありがとうございます。その冊子が出来上がったも、はい、実はコロナ禍でそれが出来上がったというか、もともとね毎年年に1回は皆さんで外に歩いてたんです、
はい、
で短い距離を歩くゆったりコースで、ちょっと長い距離を歩くしっかりコースという2つのコースで毎年歩いてたんですけども、ちょっとコロナで皆さんで集まって歩くということがちょっとできなくなって、そしたら今までこの結構 10回ぐらいかな、
そうですね、
行ったそのやつを一つの冊子にまとめて、
は
い、それをお配りすることでそれを持ってまた地域を、はい、それぞれ一人ずつでも歩けるので、はい、密にならずに、
はい
はい、散策してもらえるというので発行させていただきました。
これは第五一期生さん の,、はい、ホームページの方からダウンロードすることもできるんですね、
はいはい、そうです。
なるほど、なかなかねその、どっか 歩かんといかんとか思ってもなかなかじゃあどこ行くのってのありますけれども、こういうのがあればね、一つ目標というかね、ここ目指していこうっていうのはね、一つのきっかけになるんで非常に楽しいかなというふうに思います。まあ、ぜひこれからもまたこういう活動ですね、皆さんのこのパワーと明るさでですね、引き続き頑張ってやっていただきたいと思うんですが、まだまだいろいろお話もお伺いしたいところではあるんですが、なかなか時間の方が参りましたのでですね、本日のお話はですねこれぐらいにさせていただきたいと思います。本日ゲストをお越しいただきましたのは第五行き来市民活動センターのセンター長の内野道夫さんと、スタッフの、松井久美子さんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠宏がお送りいたしました。どうも皆さんありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。